皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月13日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はパラダイムシフトのリーダーシップです。特に今年ですね、本当にこのまあなんていうのかな、人々の意識に大きな差が出てきたんじゃないかなと思うんですね。この間も読売新聞の記事をある方が紹介してくださいましてですね、社会のこと変えようと思えば変えられるんではないかと思ってる人って2008年ぐらい大底に実は日本は増えてきてるのをご存知でしょうかね。読売新聞の文化内に載ってた記事なんですけどもね、なんか一見するとアベノミクスとかあんなの見てるとですね、安倍内閣見てるともう世の中変えられないと、自分たちではいかんともできないと思ってる人が多いように見えるかもしれませんが、実はNHK がですね、あそこ研究所を持ってて定期的に過去40年ぐらいずっとこの意識調査ってやってるんですよ。あれ様々な意識調査やってまして、ホームページ載ってますよね。NHK のなんとか研究所ってとこなんですよ。それによりますとね、社会は自分たちで変えようと思えば変えられると思ってる人っていうのは、昭和のバブルが弾けて急速に少なくなってきたんですが、2000年代の初めを大底として、今、プラスで増え始めてるんですよね。だからなんとなくわかると思うのは、アベノミクスなんていうのが出てくるっていうのは、人々が本気で考えようとしてるから、やっぱり、考えて行動しようとしてるんで、やっぱり恐怖感じるんですよね。特に311の災害なんかあればね、もうやっぱり自分たちでみんな協力して助け合うし、原発なんかなしだってちゃんと今でも原発ゼロで日本動いてるでしょう。だから、やればできる。変えようと思えば変えられるっていう人たちがどんどん出てきてるわけよ。そうするとやっぱ怖くなりますよね。既得権益の連中はね、原発やだって戦争やだってですね、金融やだってですね、ダメなんだと、お前たちには変えられないんだ、俺たちに依存しない限りお前たちに生きていくことはできない、余計なことを考えるんだと言いたくなるじゃないですか、ああいうね既得権益の連中は。だからそんな連中がですね、最後日本に集まってきちゃってですね、安倍の周りに集まってきちゃって、まあ原発は動かしますの、それから基地は作りますの、オスプレイは買いますの、まあ自衛隊を外に出しますのと、いろいろ言ってんでしょうけども、しかしそれでなんか人々の気持ちが変わったとは思えないですよね。やっぱりやればやるほどうまくいかないし、ことごとくなんか急所が外れるんですよ。アベノミクスってすごいんですよ。もう安倍政権って一番初めからね、いろいろやるんだけども、一番の急所って全部あるんですよ。ここがちゃんとできないと物事成功しない、全部外してるわけ。金融でも安全保障でも外交でもね、安倍内閣っていうのは。だからああいうの見てると、あ、これ絶対うまくいかないなと当初からこう思ってたんですね。非常に不思議なことで、でなんかうまくいよいよいきそうになるとその人が死んじゃうのよ。本当に死んじゃったり外れちゃったりして、結局いなくなるからできないんですよね。もうずっとそんな感じで、あ、これはだからくぶくりんで手のひらを返してる人がいるんだなと、まあ、しみじみとそれは実感してるんですが、まあとにかくちょっとそれは話されてしまいましたけども、今の安倍内閣はですね、もうなんかそんな意味でフラフラになってきてるんですね。で、結局、人々がついてこないわけですよ。運の悪い人ぐらいでしょ？運の悪い人とか、なんかほんと根性曲がりみたいな人がですね、まあ多少いますんで。まあそれはね、ある意味で言うと、まあその人の自由ですから、それはついていくかついていくんでしょうけども、最後の抵抗なんですね。なわち自分でやればできると思っている人が傾向的に増えていく中で、これ以上そういう人たちが出てきたら自分たちが追い出されてしまう。それをその311の危機とともに実感した連中が封じ込めにかかってきた。しかし箱根山のマグマじゃないけども、下はますます熱くなってきて水が勢いよく吹き出してきている。これはまずいと、これは爆発するかもしれないと、いうような感じでですね、今政権側っていうか既得権益側思ってんじゃないんでしょうかね。だから本当にその沖縄がそうですよね。沖縄はまさに自分たちで変えようと思えば変えられるんだという思いで本気で動いてますよね。知事だけじゃないですよ。沖縄は 非常に広範な人たちが、沖縄はこれから変わることができると、本気で思って、で、行動していますね。で、多分その通りになりますよ。もう沖縄を止めることは誰にもできないでしょう。アメリカの議会予算局だってなんかすごいレポート書いてましたね。安倍訪米前に。政治的環境が変わったと。これ、反米闘争広がる可能性ありますよって最後に書いてありましたよね。この通りだと思いますよ。まあ沖縄怖いんですね、アメリカはやっぱりね。あれだけの被害出したとこですからね。まあ、怖いわけですよ。まあそういう感じでありまして、だからこう、世界の中でですね、ますます、この、日本って今まで静かだと言われてたんですけども、これからふと気がつくと、なんか日本は下から変わってきてるという国になるんじゃないんでしょうかね。人々がこう気がつくのに少し若干、時間差があるんですよね。バブルが弾けた時もそうでしたけども、バブルが弾けて5年ぐらいは日本はまだ強い国だとみんな思ってましたね、世界はね。日本人もそう思ってるかもしれないけども。でも実際5年ぐらい経ってみたら全然ダメだってことが分かったわけで、今中国はそんな風に変わり始めてますよね。中国もあれ無理ですよね、あれ。経済も政治もね。だからもうなんか覇権大国中国なんて話はないですよね。あれ戦争屋の宣伝文句ぐらいのもんで。まあそうなってくると、やっぱりその見方変わってくるじゃないですか。で、プラスの方もそうなんですよ。なんか、観光にしろ、新しい農業にしろ、ずいぶん広がってきてですね。日本人の技みたいなものも結構若い人継承してるものは継承してるでしょう。あれやっぱり大きな力になっていくんですよ、これからね。今まではなんかバラバラにやってて、なんかとりあえず、まあ、息も絶え絶えに続けてるぐらいだったものが、やってるぐらいだったものが、これから、ああいうものがまとまって形になってくるでしょうから、そうするとなんか、あれいつの間にか、なんか日本は下から変わってんじゃないかと。戦争に負けてですね、20年経ってみたらなんかアメリカを貿易、アメリカに対して貿易黒字を稼ぐ国になってたと。まあ、あんな感じでですね、なんかいつの間にか変わってたというふうにこれはなるんで、変わってきてる時は全然みんな気がつかないんで、最後になってですね、おい、一体どうやってこんな風に復興したんだと。で、何をやってんだと。まあ、こんな風に多分、お騒ぎになるんでしょうね。なんかそんなイメージはこう前からするんですよね。今だからそんな感じで日本も、この特にネットなんか普及してますから、皆さんその自分で考えたり自分のイメージを共有することはすごく簡単にできるんで、この増幅が起こってくるわけですよ。エネルギーの増幅が、お互いの会話やコミュニティによって。で、ますますこのやればできる、自分たちで変わろう、変わりたい、だから行動してみよう。これがですね、あちこちでどんどんどんどんその小さな渦となって動いてきて、この小さな渦がやがて大きな渦になって、で、物事全体を、組織、あるいはその、地域、国、世の中全体を変えていくという、そんな力になってきてんだと、はっきり言っていいんじゃないかと思うんですね。で、こういうそのリーダーシップというのは、閉じられたリーダーシップではなくて、開かれたリーダーシップなんですよね。その、閉じられた組織をマニプレート、操作するためのリーダーシップではなくて、開かれた組織の中で、みんなを幸せにする、みんなを動かすための、まあそういうリーダーシップなんですね。みんなを幸せにするってことはどういうことかと申しますとですね、みんなを幸せにするっていうふうにやらないと、開かれたリーダーシップは機能しないんであります。閉ざされたリーダーシップの場合はですね、脅迫っていうことが成り立つわけでありますが、開かれたリーダーシップの場合は、脅迫したらみんなが逃げるだけですから、だからやっぱり、人々を幸せに導く、明るく温かくってやらないと、それは集まらないわけであります。だからその、暗く冷たい人たちっていうのは閉じられたところでしかリーダーシップ能力は発揮できないんですね。だから鎖国をするとかですね、閉鎖的な組織にするとか、情報遮断をするとか、あるいはなんかいろんなこと言って奴隷制みたいにですね、こう縛り付けるとか、こういうふうにやって初めて閉じられた世界が生まれるんで、閉じられた世界になって初めてその暗く冷たいリーダーは機能することができます。でもやっぱり解放された世界においては、それは極めて不自然なことですから、暗く冷たいというのはね、やっぱそれは誰も来ないんですよ。したがって、明るく温かい、その気持ちを持って、みんなの幸せを願い、それから幸せになれるような行動をしていかないと、やはり成功しないんですよね。だからそういうのよくしゃらくさいという人いるんですが、しゃらくさいという人っていうのは、いくつかのパターンがあって、まずそれ知らない人って結構いるんですよ。 世の中に本当に明るく温かいものがあるってことを知らないっていう人がいるんですね。で、そういう人たちっていうのは、何かの機会に触れてくれると、わかることがありますね。二つ目は、わかるんだけど、あまりにも今の現実と違うっていう人がいるんですね。まあ、そういう人の場合は、どうでしょうかね。やっぱり組織を出るしかないっていうこと結構ありますね。もう、とにかくですね、あんまりにもひどいと。暗く冷たすぎてですね、もうめちゃくちゃになっちゃってると、少なくないですからね。いや、もうそれ出るしかないね。だから三つ目がですね、これはだから、そのたまにいるんですが、暗く冷たいところにしか生きることができない人っているんですね。暗く冷たいところにしか生きることができない人っていうのは、閉じられた世界で人を脅かして、みんなが嘆き悲しみを見ると楽しくなるって世界なんですよ。人の不幸は蜜の味ってあれ本気でやってる人っているんです。こういう人たちっていうのは明るく温かいもの大嫌いなんですね。だからいきなりそういう話されると、目の前で強烈なライト照らされたみたいで、うわって眩しくなって、辛くなって、うわもう逃げるって話なんですね。それ実際目の前でやってみると面白いですよ。本当に逃げますからね、そういう人たちってね。やっぱいるんですよ、そういう人たちは。やっぱり世の中面白いなと、同じような格好して、同じような顔して歩いててもですね、いるものはいるんだといつも私も、そういうのはね、ほうと思うんですけどもね。まあしかしさ、そういうのはそんな数多くないんですよ。数多くないんで、ただ一人いるだけでも相当悪い影響が及びますから、まあちょっと抜いてもらうはいいわけね。ちょっと抜いてもらっとったら、まあいいわけでありますけどもね。まあそんな感じで、開かれたリーダーシップっていうのは、明るく暖かくないとダメなんですね。しかもその開かれたっていうのの意味なんですけども、結局どこまで開かれてるかって言った場合には、人種だけでもそれは開かれたじゃないね、閉じられたになっちゃうんですね。国でもそれは閉じられたになっちゃった。で、人間だけってことだとそれをまた閉じられたって話だから、開かれたってことっていう話になると最後は大自然と一体化したっていう風にならなきゃいけないわけですよ。大自然と一体化したってことになると、やっぱり物理的にもですね、この世の構造をどう考えてるのかっていうところはすごく大事になってくるわけですね。目に見えない部分も含めて物理的な構造をどこまで考えてるかですよ。前にも話したことありますが、例えばゼロ次元って考えますね。ゼロ次元って言ったら点のことになりますから、まあ言ってみれば隔絶された自分の村みたいな話ですよ。まあこれが閉じられた世界だとする。で、今度一次元なら、線ですから、まあ、鉄道で結ばれるとしますよね。どっかの町とこっちの町。鉄道で結ばれるだけでも随分開かれたって話になりますよね。で、大いに世の中発展します。でもまあ、それでもやっぱ沿線だけの話になりますから、まだ、もう少し発展、それはまだ閉じられた世界である。で、今度は二次元になりますと平面になりますから、今度そこは道路の世界ですね。道路を敷いて、で、車を走らせば縦横無尽にこの間を平面的に行き来できるわけですから、とさらにまた開かれた話になる。開かれた世界で、あちこち行けるようになりまして、また世の中発展いたします。でも、そこに今度飛行機が来れば3次元で、もっともっと発展するわけで、まあ今の地球はだいたい人の移動も3次元でね、皆さんやっております。で、4次元目っていうのは今度は時間になってきますから、そこに時間軸を入れると投資とか教育ができるわけですよ。ね、地理的な移動だけじゃなくて、時間を使ってですね、投資をする、教育をするっていうことをさらに発展するでしょ。ここまで行くだけでも相当発展しますよね。例えば自分の小さな場所に閉じこもって、教育もしない、投資もしない、じっとしてるだけっていうのと比べてですね、4次元全部使ってですね、世界中行くし、そして投資もするし、教育もするっていうのはだいぶ世の中開けてきて、ね、いろんなものの相乗効果を世の中考えられるじゃないですか。これは4次元まででしょ。5次元って何考え、じゃあどうするかっていうのは、それはいろいろ考え方あると思いますが、まあ、ある種少年世界って、少年世界はどっか入れなきゃなんなくなりますよね。大自然なんだから。少年世界ってのはここで導入するってことであれば、5次元目の座標軸は虚数軸ですよね。だから、実数世界の番地と、時空の世界の番地と、それから虚数の世界の番地があって、その番地の対応表みたいのが、複素平面になってて、まあ、それがその5次元の世界ですかね。だから5次元の世界のある意味で言うと、映し絵って意味、映し絵って言うんでしょうかね。現実世界の元となる、なんか空想って言うのは想念の世界ですな。まあ、そういうものがあって、まあ、想念の世界と現実世界が両方あって、 お互い密接に関連していると、まあ、そこまでが虚数軸入れて、まあ、想定される世界で、それはあり得ますわね。そしたら今度その先、どうなるかっていうと、今度想念世界、現実世界含めて、今度そこにさっき言った天国地獄が出てくるわけですよ。明るく暖かいところと暗く冷たいところが出てくるわけで、今度はだから天国地獄軸が出てくるわけですね。その、まあ、時空の座標、それから虚数界における、まあ、想念世界における座標があって、それがそれぞれ、ね、天国地獄にどれだけ近いのかという話になってきて、だから天国地獄軸の中でのこの場所が決まるわけでしょう。それで今度さらにそのように考えるならば、それ今言ったこと全体が一つの見えない世界まで含めた、天国地獄まで含めた一つの宇宙だとしたら、今度その宇宙が発展してるわけですよね。座標軸というのはまあ運動の軸というふうに考えればですね、現在の宇宙が、自分たちもいるこの宇宙が、まあ大宇宙ですね、その想念世界まで入れますから、大宇宙がですね、こう発展をしていくわけですよ。ね、この発展をしていく発展軸ってあるわけですよ。で、これはしかし神秘に属するわけね。神秘に属する発展軸ってなって、これが、まあ、言えば7次元目になりますよね。だからこの発展軸っていうのは、まあそれが天国にも影響し、地獄にも影響し、時間にも影響し、時間軸にも影響し、それから現実のね、日々の生活にも全部影響するわけだから、7次元目をそういう、宇宙の進化、あるいは神秘の軸と考えれば、その影響っていうのは6次元目以下全部に及んでいくわけですよね。まあそれが、まあ宇宙だっていうふうに考えると、大自然だというふうに考えると、一応全部話はまとまってこれるんだと思うんですね。だからやっぱりこれから本当にリーダーとして物事を運営しようということになれば、やっぱそれぐらい大きな、なんていうんでしょうかね、思考の枠組みを持ってないと、現実の問題を処理しきれなくなるんじゃないかと思うんですよね。開かれたっていうことになると、本当に今言ったように、大宇宙の進化、私がよく言う天のシナリオっていうことまで想定しなきゃなんなくなるんですよ。天のシナリオっていうものがあるから、話もしたことがない、うんと離れた人たちと一緒に共時性ということでね、共になんか動いていくってことが大いにあり得るわけだし、それから 99% で手のひらに変わるってこともそこで大いにあり得るってことになってきますよ。それからこの世にもですね、天国的なところ、地獄的なところがあるというのは分かってくればですね、この世を良くするってことの大切さもよく分かると思うんですね。それからやっぱり目に見えない世界っていうのが虚数のように、虚数世界のようにあるということであれば、現実世界と、まさに対応なしてるわけですから、やっぱ現実世界と、それから想念世界の関係をよく頭に入れた上で行動していかないとですね、どっちかが悪い影響を出しちゃうと、相手にですね、両方ぶっ壊れちゃいますからね。これ全部やっぱり必要なことなんでしょうね。なおかつその、4次元目の話であれば、時間の使い方ですよね。投資だとか教育のやり方もちゃんと分かってなければ時間軸を無駄に過ごすし、それからやっぱり3次元であれば飛行機ですね。まあ世界中のこと、地理のこと、世界の産業のこと、地域連関のことも頭に入れるべきだしと、まあ、全部こうなってきますね。それがやっぱりこれからのリーダーじゃないんでしょうか。だからもう今やリーダーシップ、そこには動物も、想念世界も、宇宙も、大宇宙も、神秘の世界まで入ってくるわけですから、まあ、そういうなんか、なんとなく漠然と思う以上にですね、しっかり頭の中でその構築しとかないと、現実の今日の政治の問題とか、今日の経済の問題とか、あるいはこれからの投資の問題だとか、人をどうやってこう動かそうかって時に本当に迷っちゃうと思うんですよね。よくわかんなくなっちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあそんなことを考えると、本当にリーダーシップは今本物のパラダイムシフト、常識の転換点に来てると思いますね。まあ、今まではとにかくですね、先ほど申し上げたように、現実世界の中の、閉ざされた空間の中での運営ということが中心だったわけですね。だからリーダーシップには必ずフォロワーが必要で、リーダーにはフォロワーがいて、フォロワーという一団の軍団があって、人々の集団があって初めてリーダーだというような認識だったんですけども、もはやリーダーというものが開かれた世界の存在だとするならば、特定のフォロワーを相手にすることはできないわけですよ。大自然に向き合うんだから、どっちがリーダーかって話になってくるわけですよね。まあそうなってきた時の、やっぱりパラダイムシフトというのはものすごく私は大きなものがある。でもそれは そもそもそういう構造の中に我々は生きてるんだから、できるはずなんですね。本来その、そういう大きな7次元ぐらいの、少なくとも7次元はあるぐらいの空間の中で生きてるわけですから、やればできるわけなんで、やっぱりそういう認識のもとにですね、日々行動していけば、ちゃんとリーダーは形を作ることができるんじゃないかと思うんですね。そういう意味で新しいリーダーシップについても皆さんよく考えていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、パラダイムシフトのリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。